皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールに発信をしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けてお金や暮らしのヒントになるような情報をお届けしていきます。今日はですね、ちょっとなんていうんだろう、もったいぶったようなタイトルをつけましたけど、高いけどコスパがいいものってあるよねっていうふうに感じましたのでお話をします。例えばですけども、結論から言うと、会社の近くに住むとか、調理家電を使うとか、あとは人間ドックに行ってみるとか、あともっとこう身近なもので言うと、いい食品、食材を買ってみるとかですね、こういうことって、何が節約になるのかなって考えたときに、まあ、お金は高いけど、時間の節約にはなるよねって皆さん感じませんかね。例えばね、会社の近くに住む。っていうと、大体会社ってこう都心部にあったりとか、繁華街っていうかね、その町の中心部みたいなところにあって、近くに住もうとすると家賃は比較的高いところになるんじゃないかなと思います。そうであってもですね、例えば会社まで片道1時間往復2時間かかってる人と、10分歩いて行けば着くよっていう人だったら、まあ、時間はね、どっちが短くて済むかとか、あとはそこ通勤にかかるストレスとかね、あとは何だろう、私の場合で言うと、こう電車が遅れたらどうしようとかね保育園に送りをねしてからいつも会社に向かっているので、子供をね早く起こさないと自分が遅刻しちゃうとかね、余計なっていうか、本来会社の近くに住んでいれば考えなくてもいいようなことまで考えてるな、脳のリソースを使っているなっていうふうに感じます。そういったことであったり、あとは調理家電とかね、あとはなんだ、ルンバとかね、あとは洗濯機に乾燥機がついてるものとかね、こう使い始める前は自分で干せるじゃんとか、自分で洗えるじゃんとか、あとなんだっけ、自分で掃除機かければいいじゃんみたいに思ってたんですけど、こうボタン一つで自分の時間をプラスっていうかね、本来そこの掃除とか家事に使っていた時間を自分の時間にできるっていう意味では、この10万円とか20万円を家電にかけるっていうのは全然無駄なものじゃないなというふうに感じます。もう私はですね、食洗機がないと生きていけないと思いますし、乾燥機付きの洗濯機がないと無理だなっていうふうに思います。あとは掃除機もね、かければいいじゃんって思うけど、平日のね、家にいない時間に、うちはダイソンですけど、ダイソンが、部屋をね掃除してくれるっていうのはとても心理的にはねいいかなと、まあ、週末になったら掃除すればいいやと思っていても、まあね、家に何時間かしか毎日いませんけど、平日はそこでも結構散らかったりゴミが落ちたりしますよね。そういうゴミが落ちてるな、掃除したいなけど寝かさなきゃなみたいな、そういう心にの積み重なったね、こう消化不良なものっていうのも、生きる上においてはね、結構な足かせになってくるのかなと思います。そういうのをなくしてくれるっていう意味でも、投資をする意義っていうのはあるのかなと思います。あとは人間ドックとかもそうですよね。不健康になったらね、その治療にかかる時間、お金、それを考えると、2万とか3万とかのね、年に1回の体を調べる人間ドックとか健康診断にお金を使って、悪いところを早く見つけて治療するとか、あとはこういうことに将来なりそうだから、こういうことはしないでねとかね、そういうアドバイスをもらえることによってね、トータルで見たら時間の節約になるのかな、お金の節約になるのかなって思います。あとは食品もなんかね、まあ、安いものでいいよ、コンビニ弁当でいいよとか、たまにはいいかもしれませんが、そういうのばっかり食べてると不健康につながるし、そういったところでね、医療費も膨らんでいくみたいなこともありますよね。あとは何だろう、ちょっといいものを買って食べるっていうのと、いつもこう特売みたいなね、札が貼ってあるものを食べるだと、心の豊かさっていうのも違ってくるのかなと思います。あとはなんか、みんな否定されがちですけど、こう どでかいロイヤル、ロイヤルっていうのかな、なんていうんだろう、例えばグッチとかね、シャネルとかね、なんかそどでかいロゴが入ったバッグとか、バッグとかカバンとか、時計とかね、そういうのを持ってみるっていうのも一個節約になるのかなと思います。それも、まあ私じゃないんですけど、私の友達がね、保険関係の仕事をしていて、かなりこう、羽振りがいい友達がいるんですけど、ビチッとね、グッチのスーツ、ネクタイで、時計もなんかいい海外のものでね、決めてね、お前もドレスコードあるから、そういう格好で来いよ、みたいなことを言われて、そういう人しか入れないようなレストランに連れてってもらったことがありますけど、やっぱりね、レストランで働いている側の人も明らかにこうお金持ってそうなやつが来るとですね、手厚く接客しますよね自分の身入りも増えるかなっていう下心もあるのかもしれませんが、明らかにこうなんだ、頼んコース料理でもうあらかじめ決まったものしか食べなさそうなやつだなっていう人よりは、プラスでね、お金を払ってドリンクを頼んでくれるとか、なんかプラスアルファでデザートを頼んでくれそうなやつに手厚く接客しようって人間だから思うかなと思います。そういったところにね、身なりにもお金をかけるっていうか、明らかにこう、金持ってそうだなみたいな、ものを身につけることでも、なんて言うんだろう、相手の反応、まあそういうのがね、日本だとまあどんな人にも平等にって言いますけど、けど深層心理ではお金持ってそうな人なんかこう売上プラスになるかなって思う気持ちってあるじゃないですか、だからそういうふうに逆にね思われるような格好をしとくっていうのも一つのね、まあ節約というかプラスアルファの恩恵が受けられるようなお金の使い方なのかなと思いました。で今はね、なんかこう節約だとかね、円安だから普段のものさえ値上がりしてんのにプラスアルファでお金を払うのはとかね、いう風潮になんとなくなってるかなと思いますけど、あえてね高いものを買ってみる、でそのあえて高いものを買った時のリターンを考えてみるっていうところまで、思考を持っていくと、これ高いけどこの高いのは一瞬だなと、もう完全に1年とか2年とか使えば、安いのを買い続けてるよりも元取れてんじゃないみたいな思考もね、持って生活をしてみるとまた目線っていうのが変わってくるのかなと思いましたので、今日はお話をしてみました。以上になります。バイバイ。